私たち金沢元町教会の最も大切にしている信仰告白の一つであります日本キリスト教団信仰告白の中に次のような言葉があります。聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて全き知識を我らに与える神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なり。教団信仰告白の第一段落その後半が語る聖書信仰、聖書はどういうものであるか、その聖書信仰の告白の言葉です。聖書という書物は神様についてまた私たちの救いについて完全な知識を与える神様の言葉であり、信仰と生活との誤りなき基準、英訳ではスタンダードであると語られている、そのことを私たち金沢元町教会もまた信じております。まあ、実を言えば私は信仰と生活との誤りなき規範であると、まあ、信仰と生活を切り分けて表現しなくても良いのではないかとは思っております。その点から言えばこの金沢元町教会が生まれた当時の旧日本キリスト教会という集団のいわゆる1890年の信仰告白と呼ばれるその信仰告白の言葉の中にある聖書とはどういうものかっていう言葉ですね。新旧両訳の聖書のうちに語りたもう聖霊は宗教上のことにつき誤りなき最上の審判者なりと、まあ、そう語ります。その告白でも十分であるとは思っております。まあ、なぜならば生活と信仰というのはもともと別々のものではないから信仰とそう言っただけで私は十分だと思っています。もちろん日本キリスト教団信仰告白は1890年の信仰告白の言葉宗教上のことにつき誤りなき最上の審判者なりっていう、まあ、この言葉が、まあ、誤解されかねないことを、まあ、よくわきまえておりその心を汲んで誤解のないようにわざわざ信仰と生活との誤りなき規範なりと、まあ、あえて表現したのだとは思います。まあ、いずれにせよ私たち教会は聖書は私たちの存在丸ごと命丸ごとに関わっているそういう神の言葉であると信じ告白しております。でこういう告白の言葉の背景に例えば今日共に聞いておりますヨハネによる福音書第20章30節31節、まあ、すごく短い言葉を今日は取り上げて説くわけですけれどもその20章30節31節の聖書の言葉がまた響いていると言ってよいと思っております。特に31節の言葉これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためでありまた信じてイエスの名によって命を得るため受けるためである。まあ、このヨハネによる福音書20章30節31節の言葉は実は最初にヨハネによる福音書が書かれた時の結びの言葉だと言われておりますけれどもここまで進めてきた福音書記者ヨハネがその自分の書いてきた目的を後書きのようにしてこういうふうに語っている。自分がこれを書き綴ってきたのはあなた方がイエスを神の子であると信じるためこの神の子イエスがあなた方のメシア救い主であると信じることができるようになるためそしてあなた方がこのお方のお名前によって命を得るためキリストイエスを信じることによってあなた方は命を受けられるのだそう語るのです。信じれば命を受ける。しかしここで福音書記者が語る信じるという言葉は私たちが普段考えているような意味でのニュアンスでの信じるとはまた少し違ったニュアンスで語られている使われていると注意する必要があると思います。信じるっていうのは 我々の一般的な感覚ではただ神の存在を信じるであるとか、あるいはイエスという歴史上の一人物が神の子であったと認める、それがここで求められている信じるということだと、そういうふうに考えるかもしれませんが、そうではありません。信じるというのは証拠がないところである事柄を暫定的に事実と認めるというような、まあ限界ある人間の劣った知識のようなものじゃないんです。聖書学者たちが明らかにしてくれるのは、聖書の語る信じるというのはもっと血の通ったことであるのです。聖書が語る信じるという行為、その招きは信頼するということ。顔と顔とを合わせた者同士がお互いに信頼関係を結んでいく、信頼関係を築いていくということなのです。福音書記者ヨハネはその書を読む者を招いていますが、それはイエス・キリストと読者との間にそういう信頼関係が結ばれていく、そのことを願い招き、その意味で信じる者には命が与えられる、信じる者は命を受けるのだと、そういうことが起きると語るのです。聖書の持つ信じるという言葉のニュアンスがそういうものであることは、例えばヤコブの手紙2章19節の言葉からも確認できると思います。そこにこう書いてあります。あなたは神は唯一だと信じている、結構なことだ、悪霊どももそう信じておののいています。もしも信じるということが神の存在を信じる、イエスが神の子であるということを情報として信じるというような、単に情報を得ることであるならば、悪霊も同じように神を信じていることになると指摘するのです。つまり信じるっていうのは知識の問題ではありません。イエス・キリストを、また父なる神を信頼する、そのお方との信頼関係に生き始める、そのことを意味します。だからこそそれは日本キリスト教団信仰告白が語るように、私たちの生活丸ごと、また福音書記者が語るように私たちの命丸ごとに関わることなのであります。このようなキリストとの間に、キリストと私たちの間に築かれていく信頼関係というのは、この私の生き方を変えてしまうものであり、この私の命に影響を及ぼさずにはおれないものであります。まあ、考えてみればこれはとっても当たり前のことだと思います。一人の人間との出会いでさえ私たちの生き方は変わるのです。一人の人間との出会いでさえ私たちの人生が大きく動いていくということがあるのです。神の言葉である聖書が私たち信じる者にとって、いいえ、信じる者だけでなく誰にとっても信仰と生活との誤りなき規範であると、私たち教会が信じ告白するのはこのような意味においてです。人は聖書を証言する教会の言葉を通してイエス・キリストに出会うことができる。そしてこのイエス・キリストに出会い、そのお方から熱を受けて、そのお方に感染して動かされていく。教会が説くように託されている聖書の言葉が私たち人間存在、人間の存在の丸ごとの誤りなき規範、スタンダードであるっていうのは、そこに書かれている一つ一つの言葉を法律のようにして、ルールのようにして、あるいは諸聖訓のようにして我々の生活に一つ一つ当てはめていくことによって、そういうものだというのじゃないんです。福音書記者ヨハネがここまで自分が書き進めてきたのは、 あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を受けるためであると、その目的を語っています。あなた方の命となってくださるそのお方と出会ってほしい、信頼関係を結んでほしい、そのお方の出会いこそ、お方との出会いこそがあなた方の命なんだ、そのために私はここまで語ってきたんだって言っているんです。でこの福音書記者自身がすでに17章3節において、主イエスご自身の口からそういうことを聞いていたのです。永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。永遠の命というのは父なる神を知ること、イエス・キリストを知ること、つまりその一人子を賜るほどに私たちこの世に生きるものを愛してくださる御父の愛、そして実際に形をとって私たちの間に宿ってくださった、私たちの兄弟となってくださったイエス・キリスト、十字架と黄泉に至るまで我々人間の悲惨と悲しみに付き合い、それを飲み干し自分事として引き受けてくださった神の愛そのものである御子イエス・キリストを知ること、それが永遠の命だ。もちろんここでも知るっていうのは情報として知ることではありません。深く人格的な交わりとして、このように私たちと一つとなってくださるイエス・キリストとのお付き合いを始めるということです。そしてそれこそが永遠の命と表現しなければ足りない、私たちにおいて始まる新しい命なのであります。永遠の命というのは単にこの私の命が時間的に永遠に延長されていくことではありません。それ考えてみれば場合によってはですよ、この命が永遠に延長されていくのなんて呪いとしか言えないとも思うんです。しかしキリストによって神と結ばれる命は誰にとっても永遠の命の名にふさわしい、そういう命であるはずです。それは詩編84編11節が、あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです、主に逆らう者の天幕で長らえるよりは私の神の家の門口に立っているのを選びます、そう告白する、そういう告白を私たちの心と口に与える、そういう一日の命、それが永遠の命であります。この人と出会ったから私の人生は変わった、私の生き方が変わった、私の命が意味を持つようになった、あ、自分が生まれてきた意味が分かった、そういう出会いが主イエスと私たちの間に起こるのであります。そうでなければ主イエスを信じる信仰によって与えられる命は命の名に値しないと私は思います。そしてまたこのような経験は別に劇的である必要はありません。興奮しながら話さなければならないようなことでもありません。ふと立ち止まって考えるとしみじみとそう思う、振り返って考えてみるとしみじみとそう感じるというようなことで良いのです。聖書という書物がもしもそのような生けるイエス・キリストとの出会いに至らせる書物でないならば、私はこの書を読み切れる人はいないのではないかと思います。つまりその書物を信仰と生活との誤りなき規範として大切にできる人などは本当の意味では存在しないのではないかと思うのです。だって私たち人間は分かっちゃいるけどやめられないというようなものだと思うからです。こちらに行けば命、こちらに行けば命を損なう方だと 言われても自分で思ってても命の方を選べないっていうのが私たちではないかと思うのです。幼い時から今に至るまで、親から学校の先生からお医者さんから、あるいは友人から、私のことを心配してくれる人から、こっちを選びなさい、こちらがあなたの命を充実させる方だと言われても、そういうものを選びきれないというのが我々ではないかと思うのです。選べたつもりになっているときは、だいたいファリサイ派の罠に陥っているだけだというのが我々の真実ではないかと思うのです。ところが聖書はそんなつまらない書物ではありません。この書を読み進めていくとき、その書を解く教会の証言を聞くとき、その文字を超えて、しかしその文字が証言している生けるお方に出会ってしまう。そこでキリストとの人間関係、信頼関係というべき生き方が始まってしまう。そういうものなんです。だからこそ信仰生活というのは、ここに座っている方々が自分の生涯をそこにかけてしまうほどのものなのであります。この説教団から何度も何度も引用していますが、もう一度引用したい主イエスのお言葉があります。ヨハネによる福音書5章39節の主イエスのお言葉です。主イエスご自身がこうおっしゃるんです。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。あなた方が聖書の中に探している永遠の命とは私のことだ。主イエスキリストご自身がそうおっしゃるんです。私に出会えるんだ。この書を通して私に出会えるんだ。それを説く教会の言葉を通して、私はあなたと出会うんだ。この出会いが分かっちゃいるけどやめられない、この悲しみ、この苦しみ、この憂鬱、この不安、この愛のなさ、この罪の中から出た方が良い、出たい、分かっているのに、願っているのに、どうしても出ていけない、方向転換することができない、立ち上がることができない、悔い改めることができない崩れかかった人間、いいえ、死んでいるその人間に命の熱が吹き入れられ、立ち直らせるのであります。あなたがそうおっしゃるなら、あなたが共にいてくださるなら、あなたが喜んでいてくださるならと、座り込んでいるものが、死んでいるものが立ち上がるのです。先週北陸学院では被災した能登のための募金窓口を開設いたしました。ホームページ、フェイスブックを見るとですね、野球部の子がそのために働いてたり、学生たちが働いてたり、先生一丸となってやっている姿が見えます。我が家の娘たちも北陸学院小学校に入っているんですけれども、募金の案内をもらってきました。その案内は、これは子どもたちの自主的な活動として児童会が主体となって行う技です。子どもたちが主体となって北陸学院の募金活動に自分たちも協力したい、そうやって児童会で始めた技ですという趣旨の内容が書かれた案内を持って帰ってきました。まあ、そのような性格の案内でしたから、妻は親の財布からそれを出すのではなくて、子どもたちが自分たちのお小遣いの中から捧げるように促したようです。 でしかし私がリビングに行くと、まあ、次女が目に涙をためていたんですね。お小遣いから1000円を募金したんだけれど、それが惜しいって泣いているんですよ。小学校2年生、まだお小遣いをあげるつもりはありませんでしたが、お姉ちゃんがもらっているのに自分がもらっていないのはずるいと、まあ本当に強く主張するものだから、じゃあ学年分だけ、1学年100円、2年生だから月に200円だけ、数ヶ月前からお試しで渡し始めている。わずかなお小遣いです。でそれも欲しいものがあるからといって我慢して使わずに1000円まで貯めていたんです。娘はその1000円を丸ごと募金してしまって目を赤くしていたんです。私は妻が自分の財布から捧げることが大事だからと言って、そして財布を見ると細かい小銭がなくてお札しか持っていない、じゃあ1000円丸ごと募金しなさいと勧めたのかなと先走って想像いたしました。そこでこっそりと、1000円札しか持ってないんならパパが両替してあげようかと尋ねました。すると首を振って、それからこんな不思議な話をしてくれたんです。12月31日の明け方、ある夢を見たそうです。その夢の中では困っている老人がいたそうです。するとどこからともなく一人の人が現れたそうです。顔ははっきり見えなかったけれども、娘はその人がイエス様だと思ったそうです。でそのイエス様が娘におっしゃったんだそうです。この困っている人のためにあなたのお小遣いを全部捧げなさい、そういう夢を見たんだ。その朝、12月31日の朝にお姉ちゃんにも話したから、お姉ちゃんも知っている。そして次の日に地震があって募金活動が始まった。だから今思うと、その困っている老人は地震の被害を受けた人のことだと思う。だからお小遣いを全部捧げなきゃならないと思う。そういう趣旨のことを目を真っ赤にしながら話してくれました。でも夢では お財布に入っていたのは700円だったと言いました。そこで私は、じゃあやっぱりパパが両替してあげるから700円だけ募金すれば。でも娘は首振って、やっぱり1000円を捧げることに決めました。せっかく1000円貯まったのに、あと1000円貯めて2000円にして買いたいものがあったにと、あったのにで、くよくよ泣きながら捧げる。私はこの話を別に神秘体験として語りたいわけではありません。聖書を読むこと、説教を聞くこととは別の形で、生けるイエス・キリストにお会いした話としてご紹介したいわけでは全然ありません。幼い頃から、それこそ生まれる前からお腹の中で聖書の言葉を聞き、説教の言葉を聞き、とうとう夢に見るほどにイエス様のお姿が心に刻まれてしまったのだと思います。そういう意味ではこれは不思議な話でも何でもない、私たちの誰にだってこういうことはあることだろうと思うのです。けれどもまた、主イエスと出会って生きるということはどういうことなのか、この小さなエピソードの中からもよく見えるのではないかと思うのです。主イエスのことを知るとき、そのお方と出会うとき、自分では手放すことができないもの、自分では示すことのできない愛へと背中を押されるんです。イエス様がおっしゃった、イエス様がお望みであるならばと手放すことができる、捧げることができるようになる。つまり自分は愛も変わらず弱く、愛も変わらず貧しい罪人であるにもかかわらず、私のキリスト、私の主、私の救い主、私の兄弟、私の友となってくださったイエス様がお望みならばと、そのお方のゆえに私たちは自分一人では成し得ない本当の自由、本当の献身に生きることができるようになるのです。そういう 命の方向を変えるしっかりとした関係が主と私たちの間に成り立つのであります。31節のイエスの名により命を受けるという言葉ですが、このイエスの名によりというのは元の言葉ではイエスの名の中で、イエスの名の中で命を受けるという意味の言葉が使われています。そのお名前の中で、つまり当時の人々の感覚では、そのお方の存在の奥深くの中に入れられながらということです。ある説教者はこのことを現代の私たちにも分かりやすいように、イエス・キリスト、このお方に包まれて、このお方にラップされて、このお方にくるまれてというニュアンスで読んでくれています。私たちはイエス・キリスト、このお方に包まれているのです。あんこがお餅にくるまれているように、私たちはイエス・キリスト、このお方にしっかりくるまれているんです。ここに主イエスと私たちの出会いの深さ、結びつきの深さがあります。そしてそこに私たちの命があるんです。このことに気づくとき、この出会いに何度でも何度でも気づき直すときに、私は私のままで何度でも同じような失敗を繰り返す情けないものであるにもかかわらず、自分は決して捨てられないんだ、自分は決して滅ぼされないんだっていうことを知るんです。それゆえこのお方に出会っていただいたものは安心して方向転換をすることができる、安心して立ち直ることができる。主イエスよ、私の命となってくださるあなたがお望みになるならば、是非もなし、私はただあなたにお従いするだけです。主イエスとの出会いは他の人間との出会いと同じように、いえそれ以上に私たちの命を動かしてしまう力です。この主との出会いは必ず命をもたらすのだ、福音書記者ヨハネは証言いたします。さあこの主を信じなさい、この主への信頼に生きなさいと招くのです。いいえ、実を言えば私たちはここで招かれているものであると同時に、すでにそのような信頼に生き始めているもの、生き続けているものでもあります。30節の語るこの他にも、イエスは弟子たちの間で多くの印をなさったが、それはこの書物には書かれていないという、その主イエスの福音書には記録しきれない主イエスの出来事っていうのは、実に主イエスとこの私たち自身の出会いの出来事のことでもあると私は信じております。そうです、私たちはすでに主の命に包まれているゆえに、今ここで信頼への一歩を踏み出すことができます。主への信頼のゆえに、悔い改めないものではなく立ち直るものに、信じないものではなく信頼するものに、つまりキリスト者の自由、献身の自由に生きることができるのであります。祈ります。御父よ、私たちはあなたのものであり、私たちはあなたのうちに、御子のうちに置かれております。主イエスよ、今あなたは私たちを抱き留め、決して見放されることはありません。私たちの心と体の丸ごとは今現に命であるあなたと共に御父の懐深くにかくまわれ、決して損なわれることはありません。私たちを襲う不安、焦り、失望、そしてそこに作られる固くなな罪へのこだわり、自己義人へのこだわりから私たちを救い出し、あなたの力強い御手に信頼し、柔らかな心と柔らかな思いと 柔らかな体であなたにお従いする本当の自由のうちに生きることを得させてくださいますように。力と憐れみに富むイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。